共に招かれて素晴らしい神様を礼拝できます。恵みを感謝いたします。8月皆さんどうだったですか？振り返ってですね、暑かったですか？
一
瞬、ね、もう一瞬だったと、ね、いう意見もありますが、長かったという人、ね、おられますでしょうかね。長く感じる人と短く感じる人ってこれ違いがあるそうで、長く感じる人はですね、何もすることがなかった人が長く感じるそうです。で、短く感じる人はですね、何か新しい刺激が多かった人は長く感じるらしいですね。子供の時っていうのは、私もそう思ったんですけど、本当刺激が多かったら長く感じるらしいんですよ。だから子供の時って、やっぱりいろんな刺激が新しいので、長かったなとかね。で、30過ぎると何かもうある程度知ってるので、なんかまた同じことがやってくるということで短く感じるというね、そんなことをですね、ありました。まあまた調べてくださったと思いますけども、まあ、とにかくですね、8月は本当に暑くて今もまだ暑さが続いています。でも本当に私たちは神のよくしてくださったことを何一つ忘れないとありますので、恵みをですね、数えるという、後悔のために振り返るんじゃなくって、あんなこと言わなければよかったとか、しなくてよかったとか、そういう振り返りを言って、神の恵みを数えるものとなりたいと思うんですね。あのことがあったから、私たちは真摯に、真剣に神様に向いたんだ、というですね、そういう振り返りをしていきたいと思います。そしてまたこれから神様がしてくださることに期待をしていきたいと思います。その意味で、先週ですね、愛さんと共にこういう庭をですね、持ったことに感謝でした。ある程度ですね、皆さんの思いがですね、まとまりつつある、そういうことも知れて感謝でした。祈っていきましょう。そして先週はですね、契約の恵みというテーマで、創世記15章からですね、本当に一方的な父なる神様は恵みを私たちにくださった。契約は結ばれたけども、一方的な神様の契約だった。私たちが何かをするんではなくて、本当にただイエス様の十字架と復活を受け入れる、それだけで永遠の滅びから救われて永遠の命が与える、そのもう雛形をあのような形の契約で主が張っているんだということですね。そしてそのことが聖書全体を貫いている真理なんだと、またメッセージだということを受け取って使わされてきました。皆さんどうだったでしょうか？恵みの日々を過ごされたら幸いです。で、今日はですね、本当にその恵みの主が与えてくださっている中で、イエス様と出会ったいわゆるユダヤ人クリスチャンですね、今ではメシアニック Jew という言葉がありますが、ユダヤ教徒の中でクリスチャンになった方々に対して書かれているところですね。言うならばイエス様と出会って成長、つまりですね、古いものから新しいものへと日々私たちは成長を与えられ続けているものですけども、その中でいろんな課題、問題、苦しみ、憂い、叫び、悲しみ、いろんなものが起こってくると思います。その中で神様が、こうしたらいいんだよということをですね、今日はこのところから受け取っていきたいと思います。一言祈りを持ってこの御言葉をいただきましょう。天の父神様、今日このようにして一人一人名を呼んで全世代をこの回廊に、またそれぞれ場所場所にオンラインを通して同じ御言葉を聞ける恵みを与えてくださって感謝をいたします。どうぞ神様、この小さきもの御言葉を取り付かせていただきます自分の願い、思い、考えではなくて、聖なる神様が豊かに語ってください。私たちは本当に限りあるもので、この一週間喜び、楽しみや悲しみや苦しみや嘆き、心が張り裂けるようなその瞬間もあったかと思います。その中にあっても私たちをこのところに招いてくださって、同じ御言葉に聞け応答できます恵みを感謝をいたします。どうか一人一人が幼子のような心を持って聖霊様によって受け取り、それにまっすぐに応答することができますように。あなたに期待します。そしてあなたは確かに生きて働いて祝福とまた恵みしかくださらない方ということを確信して使わされていく時とならせてください。あなたに期待します。イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
今日ですね、2つ神様が言われています。一つはですね、硬い食物を食べなさいということです。皆さん硬い食物好きですか？
はい、
私この前ですね、おせんべいを食べたらですね、 かぶせていた歯が抜けたんですね。だからですね、いや、これはちょっと、皆さんも経験ないですか？キャラメルとか食べたらね、ひっついていくとかね。まあ、いろんなですね、つまりこの硬い食物を食べなさいという、その霊的な意味ですね。これを私たちは受け取っていきたい。そして二つ目はですね、これはもう成熟ですね。を目指すんだよということです。成功ではなく、成熟を目指すということです。この二つをですね、私たちは受け取っていきたいと思います。まず、11節からご覧ください。ここにこうあります。このメリークレゼキについて私たちは話すことがたくさんあります。解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。申し上げましたように、この書かれた、ね、この読み手はユダヤ教からイエス様を救い主で信じた、いわゆるメシャニック Jew、まあ、当時はナザレ派というですね、そういう初代教会は言われていたんですけども、その信仰が揺らいでいた、いわゆるキリスト者に対して語られています。揺らいでいたんですよね。で、なぜ揺らいだかっていうのはですね、当時ユダヤ教がもう基本の社会ですから、ユダヤ教であるゆえの恩恵というのがあったんですね。例えばいろんな食物の分配、物の分配とかですね、そういったそういうのがあったんですけども、ユダヤ教がなくなるとそういう恩恵は受けられなくなるわけです。だからですね、もう本当にこの生活が成り立たなくなるという状況があった中で、もうやっぱりやめようかなというふうな状況があったわけですね。で、その中で私はこのあなたに話すことがたくさんあるが、あなたは耳を閉じている、つまり聞くことに対して鈍くなっている、目を覚ましていない状況なんですよね。霊的に心が閉ざされているということ、話したいけども話せないという状況をここで言ってるわけですね。まあ、ここでこのメリークゼルキというのはですね、もちろん大祭司の称号ですから、本当の大祭司はイエス様ですよね。だからイエス様についてあなたに話したいことがあるんだけども、あなたは聞く耳がないんだということです。で、私はですね、このことを覚えるときに、私たちも本当にイエス様について語ることが少なくなってきているというふうに教会でも言われるんですよ。皆さんどうですか？教会こそイエス様のことを聞くんじゃないか。例えばよりよく生きる方法とかね、そういういわゆるこの世でうまく生きる方法とか、教会成長の鍵とか、いろんなテクニックとか、祈りの秘訣とか、そういうことは語られても、イエス様について語れないっていうことが教会でも起こってると言われて、久しいんですよ。皆さんどうですか？まあ、今言ったね、ことを、聞けるんだったら聞きたいわっていうのはあるかもしれませんが、でも一番大事なことはイエス様じゃないでしょうか。イエス様が源だからですよ。でもそれについて語られない、また聞く意味がないという、まあ、この時代がそうだったんですけども、今もそういう状況があるんじゃないかということを覚えたいですね。幸せな、ね、生活の条件は何かとか、礼拝生活を充実さもうとするためにはどうしたらいいのかとかですね、つまりいかにしたら成功するのかというハウトゥーものが非常に教会でも流行っているということですね。これはですね、まだ福音を聞いたことがない、本当のですね、まだない人にとったらそこから入るので有効かもしれませんが、キリスト信仰者の間でこうしたものが最も大事とかもてはされているならば、それは耳が鈍っているこの人と同じだと言えるんじゃないでしょうか。そのことを私は受け取っていきたいんですよ。そして12節、皆さんで見ましょう。3、はい。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、彼が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく血が必要になっています。そうですね、あなたは硬い食物を、ね、もう食べていなければならないもう年数ですから、私たちね、いつイエス様と出会われました？皆さんちょっと考え、ね、思い出してください。もう私では高校2年生になる春ですから、もう本当に17歳なので、もう40年前です。もうすごい年月ですよね。皆さんもそれぞれですね、イエス様と出会い、つまり信仰告白をした時です、ね、皆さんあると思います。ああ、自分で自分を救えないんだということを本当に認めて、でもイエス様あなたにおできになりますと下りくだって信仰告白をしたあの時ですよ。あの時から今何年経ってるでしょうか、ね、でももうすでにあなたは教師なんですね。みんながですね、教会のリーダーとかね、レディー長者とかそういう意味でありますよ。教える側ってことですよね、もう誰かに教える側になっていなければならないにもかかわらず、あなたはまだまだ教えてもらう必要があります。つまりですね、処方のことですね、処方のこと、ね、もちろん私たちは全部のことは全然知らされてませんし、分かったと思った瞬間まだまだ分かってないなということを思い出されておりますから、分かりきれないんです。でも処方のことは もう私たちは受け取っているんじゃないでしょうか。皆さんどうですか。じゃあ主語のことって何だろうと思うんですけどね、まあ、ここで読み進めていくと、まあ、後で書いてありますが、まず私たちはここで聖書を言っていることは、まずですね、この最初に大事なことは、もちろん最初からはミルクが必要だということですね。有名な言葉は第一ペテロ2章2節にこういう言葉がありますね。第一ペテロ2章2節、思い返しながら聞いてくださいよと思いますが、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。そうですね、救いを得るのも成長も全部御言葉によるんだというのが聖書を教える真理ですね。皆さんそうじゃないですか。誰々さんの言葉によって救われてないんですよ。もちろん誰々さんの言葉も御言葉が土台となってなければなりませんけども、ね、世間で言う流行りの言葉とか流行りのストーリーではないんです。あなたを救うのは御言葉です。ヤコブの1章23に、御言葉はあなたの魂を救うことができますって書いてあるんですよ。できるかもしれませんとか言ってませんよ。できますという宣言ですね。私はどうでしょうか。あの救われた時のさまざまな感動があったと思います。いろんな新鮮さがあったと思いますね。新しくイエス様と出会ったばかりの人はいろんな過ち、また手厚い、この過ちを犯したことに対する罪の悔い改めとか、またいろんな手厚いですね、ケア世話が必要になりますね。でこれはこれからの成長のために必要なことだからです。ですが年数が減ればずっとそのままではいられないわけですね。これは私たちが成長するのを見たらもう明らかですよね。赤ちゃんの時はもう全て手をかけないと死んでしまいますから。でも赤ちゃんから次はね、必ず幼児になり少年になって青年と成長していき大人になっていくんですよね。ですから私たち霊的な親と生まれた赤ちゃんも同じように成長していくんだよというのが神様の御心です、ね、だからいつまでもね、いつまでもこうねバブバブと言ってきたい、ね、いつまでも世話してもらいたいっていう思いはあるかもしれませんよ。これをねピーターパンシンドロームという形ですね。ずっと子供でいたい、ならばみんながねこのね世話してくれる、つまりあのいわゆる昔言われましたかまってかまってかまってちゃんってやつですね。かまってって、で人によればですね、かまってもらう状況を作るためにわざわざ自分で病気になるという人もいるらしいですね。これミュンヒハウゼン症候群っていうね名前もついてますよ、ね、みんなからこう憐れんでもらうためにわざとわざと病気になるね。だからそういう心理でもちょっとは理解できるところがあるんじゃないでしょうかね。本当に今はですね、孤独で世知辛い世の中がどんどん進んでいる中で、みんなからですね、注目を浴びたいっていう。まあ、そのいろんな出方が違うのが承認欲求で、SNS に上げなきゃいいのに上げてしまって、ね、いろんな問題が起こっていくということもありますよね。あれも一つの出方の違いじゃないでしょうか。みんなが自分のことを認めて、そして見てくれる、注目をしてくれる。っていう意味では同じじゃないでしょうか。私はそういう噂があることも覚えたいんですよね。まあ、でもこれはですね、いけないとか悪いとかではなくて、神様がそう作られたというでしょうね。例えば人は一人でいるのは良くないって言われたんです。もし神様が人は一人でいるんだよ、人が一人でいるのは楽しいんだよっていうふうに作られたら、全然そんなことはないでしょうね。私は本当に人との関係の中で愛情タンクが満タンになるように作られているわけです。そのこともね、私は認めたいんですね。だから私は誰かと心を通じ合うときに本当に喜びと幸せを感じるようになるんです。だからそうじゃないと本当に孤独をずっと抱えていく、結局寂しさからいろんなことが歪んで出ていってしまうんですよね。皆さんいかがでしょうか。自分にですね当てはめていくとそれがよくわかるんじゃないでしょうか。でもここで言われるのはまずミルクをね、ミルクを飲むんだよ、つまり御言葉を慕い求めて御言葉の乳を飲むんだよ、つまりですねイエス様を信じます、信仰告白をなして、そしてそれを公にする洗礼と迎え、そしてキリストの体をねあなたはどっかの部分として立て上げていくんだよと、これは全ての作られた人間に言われている神様の視点ですよね。だからもう自由にっていうのはですね、いつも消えたタコみたいに好きなことをするのではないんです。 自由と放縦は違うというのは皆さんよくご存知の通りです。神様が与える自由は、その本当に神様が与えられるその枠組みの中でね、自由に動くんだよと。でもそれは本当に自由を満喫できるんだということが言われています。御霊のあるところには自由があるとありますね。聖霊があるところに自由があるんですよ。だから聖霊のことを意識しないと、逆に言えば自由じゃなくなるということですね。そのこともね、私たちは覚えていきたいですね。パウロはテモテにもこう言いました。多くの商人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいと、第2テモテ2章2節で言われていますね。だからあなたは次の人を、ね、育てていくんだよということも言われていますね。これ数えたら4代なんですね。1人が担う、ね、その代は4代とありますね。パウロからテモテ、テモテから他の人に教える力のある忠実な人、そして最後は他の人ですね。だから4代です。教えられる人が教える人となることで弟子として成長していく、循環したイエスの弟子作りの流れを生み出すことが求められているんですよね。だから健全な教会というのはキリストの弟子を生み出す弟子を育てるということがみんなの告白となって、それが実際なされていく、それが健全な教会だと聖書は言うことを覚えたいんです。いかがでしょうか。私たちは、私たちもイエス様と出会っています。イエス様を信じて、そしてイエス様と歩んでいます。でも数十年経っても当初と初期の最初の時と同じことをしていたら、それは残念だということですよね。パウロはですね、コリントのクリスチャンに対してもそういうふうに言っています。第一コリントの3章1節2節ですね。第一コリント3章1節2節、開けられたら開けましょうか。第一コリント3章1節2節、では読める方で読んでいきましょう。第一コリント3章の1節2節、では読める方で読みましょう。第一コリント3章1節です。3、はい。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方に死を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。そうですね、というふうにパウロはですね、コリントのクリスチャンに対して言っていたんですね。コリントではですね、確かに問題が多かったんですね。そのコリントのあるその地域とか社会がですね、もう偶像とか性的な見たりがいっぱいあったからにある人たちがイエス様と出会ったんですね。で、なんと御霊の賜物が、つまり聖霊を受けた方が本当にたくさんおられて、そして御霊の賜物もたくさんあったんですよ。でもいろいろですね、本当に肉に属する、つまり自分中心に歩む、ね、そういうキリスト者が本当に良かったんですよね。だからあなたは肉に属する人、キリストに対する幼子にように話したんだとか書いているわけですね。つまり霊的成長がどこかで止まってしまったということですよ。で、そういった方の信仰者の特徴は、やはり分かち合う側になっていないということが、つまり自分中心なんですよ。どこまでも自分は、自分は、自分がどれだけ愛されているのか、自分がどれだけ恵まれるのかということにもういつもフォーカスが置かれてるんですよ。どうでしょうか、ね、よく皆さん思い出してください。あの心を表すね、円の図、椅子が真ん中にあって、自分がそこに座ってイエス様が端っこの方に置いられている状況ですよ。そういう状況だったということですね。私どうでしょうかね。多くの人がね、本当に自分のことしか考えなくて、それに教会だけで働きは一部の人だけ、他の人にだけ任せて、ね、しまうということですね。自分の与えられた賜物とそれを果たすということをしないということですよ。せっかく賜物があるのにそれを果たさないということはもったいないわけですよね。で、私たちが本当に生かされている喜びを体験するのは、その賜物を使っている時ですよ。ね、私の賜物を使って、そして誰かが喜ぶ姿を見て、何も神様が喜んでる姿を見る時に、感じる時に、私たちは生き生きするわけですよね。そう、神様は作られたんですよ。でもそれを自分のためだけに、自分が自分方であれば、それはもちろん、生ける神様を感じることも、喜びも、ああ、生まれてよかったということもできないということです。皆さんどうでしょうか。そういう状況だったんですね。だからパウロはここで、ヘブルの手紙で語っているわけです。 そしてこの5章13節を見てください。乳を飲んでいる者は義の教えについてはいません。幼子です。で次読みましょうか。14節の皆さんで3、はい。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。そうですね、ここにはっきりとですね、硬い食物はっていうことがしっかりと言われてますね。善と悪を見分ける感覚とありますね。感覚って皆さんですね、その見た瞬間分かるということですよ。ね、違和感です。見た瞬間ですね、本物か偽物分かる人いますか？ブランドにね、たけた人は、あ、これちょっと偽物やとかね。だから感覚、パチモンとかね。パッと見た瞬間。まあ私の知り合いにそういう人がいるんですよね。びっくりしましたね。で、なぜって聞いたらですね、いつもは本物を見る訓練をしてるとね。で、私も銀行員だった時代ですね、やはり偽札を見分ける訓練をされました。そうですね、いつも本物のお札を見て触るんですよ。これやっぱりですね、時々テストされるんですよね。で、偽札が入ってるんですね。見たらね、わかりますね。ずっとそればっかり触ってると。で、見てると。私たちもですね、同じです。本物を見続けるとわかるんですよ。本物とは何ですか？御言葉ですよね。神様をまっすぐに見ればだからですね、あえて偽物をですね、見る必要はないんです。本物だけ見ていたら、本物だけ味わっていたら、違和感となってわかるんだというのがこの御言葉の約束です。ね。それが硬い食物。つまり硬い食物というのはですね、御言葉によれば、ね、優しくて、ね、誰でもできるようなところじゃなくて、これちょっと難しいんじゃないかとかね。例えば、ね、よく言いますけども、本当に苦手な人がいるとしますよね。人間関係だけど、そういう人は、やっぱり皆さん一人か二人とかおられると思うんです。でも、その人をもう、ね、私はもう人生の中でもう絶対にかかりませんって、ね、時々公言する人、私の知り合いにもいるんですけども、そうなるともうそこでの関係性はもう深まらないんですよね。でもそこで神様は語る時がありますよね。あなたを迫害するものだし、ね、あなたの敵のために、祝福しなさいと、あなたの敵を愛し破壊するために祈りなさいとありますよね。あの御言葉が私たちに迫るわけです、ね、別に敵ではないわけですよね。別に苦手なわけでもいろいろですね、本当に、社会に出たり、私もですね、その本当に職場でもそういう全員が全員嫌う人なんていうのはまずないわけですから、どうしたらいいんだってやっぱりそこで本当に祈りが生まれてくるわけですよ。でもそこで本当にまた関係を切ることができますよね。この仕事をチームでしていくときに、でそういう中で真摯な祈りが生まれてくるときに、まさにそれは硬い食物になるんです。その御言葉は私にとってできやすい御言葉じゃありませんよね。本当にもがきながら、でも神様、この御言葉の約束私は成し得たいです、ここに本当に取り組むときにあなたが私に働きかさることを体験したいですという祈りが生まれてくるという経験をするわけです。
アーメン。
そうしていくときにですね、何が良くて悪いかという感覚がこう訓練されてくるんですよね。これがこの御言葉の意味です。皆さんどうでしょうか。ですからこの固い御言葉を私たちはいただくときに、それをですね、聖の力を通して本当にこの体験させていただきたいと思うんですね。つまりですね、この難しいと思われる聖書のところをですね、私丹念に学んで主体的に考えて思い巡らして祈りを深くして何度も何度も口の中で噛むんです。皆さん何読みかお若いですね。牛読みって言うんです。これ牛は咀嚼してもう一回飲み込んで出してて、まあその行為って言ったら汚いかもしれませんが、御言葉に関して言えばそれは大事なんですよ。咀嚼して乱動して、そして身につけていく、血となり肉となるまでそれを私たちは取って取り込んでいくんですよ。つまり霊的栄養を霊と肉と魂の隅々までいただくことをしていくんです。そして霊的に養うと経験によって良いものと悪いものを見分ける感覚が身につくんだということですよ。皆さんそうなりたいですか？
ね
え、そうなりたいと思われたらそうしていくということですね。そしてそれも自分の頑張りではできませんが、聖霊様に酔いたまりながらそうさせていただくんですね。ですから普段の私の生活の中で神様が何が良く悪いと思われているのかという識別できる力、霊的識別力が身についていくんです。ね、誰かに指摘されなくてもこれは変な教えだと識別することができるんですよ。今もうすぐですね、異端がはびこってきています。だからですね、本当に今この力は私たちには本当にそうだということを言えるでしょうね。教えの風に吹き回されることがなくなるんですよ、ね、霊的に大人として生きることができるんです、ね、 皆さんまず、ああそんなあったら欲しいなと思うところから祈っていきましょう。そして二つ目ですね、成熟を目指すんです。成功ではなく成熟です。6章1節ですね、2節見ましょう皆さんで。3、はい。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、
清めの洗いについての教えと手を振る意識、
死者の復活と永遠の裁きなど、そのようなことをもう一度やり直したりしないようにしましょう。アメンです。はい、今夜ですね、はっきりと初歩の教えということをですね、6つに分けています。まあ、ここで読んだ通りですけども、いわゆる信仰のイロハですよね。まず初歩の教えというのはですね、一番皆さん初歩の教え、皆さん思い出しくださいね。皆さんがイエス様と出会うときに、皆さんに声をかけて、皆さんを導いた方は何と言われたでしょうか。何かができる、できない、関係ないよ。あなたは存在そのものが神様って愛されてるんだよという、あの私の目にはあなたは高価で尊いと言われたんじゃないでしょうか。さっきも賛美しましたよね。あなたの存在が神の喜びなんです、ね、で私は相対的な中に生きてるので、何かが引いてないと、何かを達成しないと褒められないという、そういう世界に行き過ぎてるのでなかなかピンとこないんです。でもあなたの存在がね、あなたの存在が尊いんだと。私は本当にそのことを教会で何度も言われました。もちろん私はですね、本当に一人秀で生きたいという思いはなくなったわけではありませんね。でもやっぱりそれは方向が変わりましたよね。神様の前に使っていただきやすいものになりたいというふうに思いましたね。もちろんですね、その結果誰かがね本当に褒めてくれたらいいかなと思う時もあります。でもそれでも神様を見てほしいなと思いますよね。皆さんそうじゃないでしょうか。でも大事な一番初歩の教えは、あなたはあなた存在そのものが素晴らしいということですよ。このメッセージ、皆さんこのメッセージ疑ってますか。この初歩の教えがわからなくなるんだったらね、もう一度そこに帰りましょうということですよ、ね、皆さん存在そのもの、それでいいんだよということにとどまっておりますか。でもね、うん、もちろんって言いながらもね、いや神様の愛を獲得するために今日も頑張って礼拝来ましたとかですね、神様を愛されるために頑張って今奉仕してるんですとかね、それは全く違いますよね。そういうね行為じゃなくて、あなたはあなたのままでいいんだと言われてるんですよ。そんな私を自分で以上見たらね、愚かでどうしようもない、何度同じことをねやってしまおうかもというふうにがっかりすることがあるでしょう。でもそんなあなたを神様は百も承知、私は愛してる、だからその愛のまま愛してくださってる神様に応えていきたいというのが動機なんですよね。これ全く違います。神の愛を獲得するために、もっと言えば神様に救われているかどうか分かんないから、その確信を得るために一生懸命聖書を読んで礼拝捧げて奉仕をして献金捧げます。これ全く違いますよね。動機は恐怖になるわけですね。巨神だ天国に生きるんだろうかとかですね、違うんです。それが初歩の教えですよ。その初歩の教えはあなた大丈夫ですかってことです、ね、そしてここに6つ書いてますよね。1つは死んだ行いからの改心ですよね。これは罪を認め悔い改めていく方を変えるということです。許されているからできる信仰のスタート。2つ目、神に対する信仰。これはイエス様が救い主だということですよ、ね、これ皆さん OK ですよね。イエス様が救い主おられますか。いや実はイエス様と何々とかあったんですよ。もう今日限りイエス様しか救いはないんですね。そして3つ目は清めの洗いですね。これは洗礼を意味しますよね。古い自分がね、本当にこの死んで新しく復活のうちに生きる。そして手を置く儀式は、これは安守です。神の権威とキリストの体の一部であることを表す安守の祈りですね。つまりここでは洗礼を受けるということも表していますね。そして5つ目は死者の復活ですね。死に打ち勝ったです。イエス様は死に打ち勝たれた復活の主である。だから私も復活の体が与えられるんだということですね。だから今私は永遠の命をいただいてますよね。これはイエス様と共に歩むということが永遠の命だというふうにはっきりと言われてますよね。これも司法の教えなんですよ。そして最後6つ目、これは常しえの裁きです。わかりますよね。再臨が来るんですよ、これから。ねえ、皆さんこのことを信じておられるはずですね。それはいつかわからない。ね。でも、盗みというのにやってくるので、 今日が最後の日として生きるんだ。このことがあなたを輝かせるんだということですね。マルシンとは言いました。たとえ明日世界が終わるとも私はリンゴの木を植えると言いましたね。つまり明日終わるかもしれないという思いを持ちながらも日々普通に生きるっていうことですよ。ね、ある人は、ね、永遠に生きるように学び明日死ぬように生きると言いました。あ、そうだなと思いますね。日常を生きるんです。でも今日が最後かもしれないということを思いながら生きる。これが聖本の教えの具体的なことですね。でも大事なことはあなたはあなた存在そのものが素晴らしいんだという。でもその聖本の教えをね後にする人がいたようですよ。現実がやっぱりねこの本当にイエス様と出会いナザレ派にいるとやっぱりいろいろしんどいので、でもそんなもったいないことはということでこの6章の3節以降に実はこの以降はね今でもディスカッションがあるところです。皆様ここね読まれたら分かると思いますが、一度聖霊の素晴らしいね恵みをたまの味わってもそれから離れてくるのはもう悔やとみ落ちはないということが書いてあるんですよ。だからここからですねアルミニアンというですねグループが生まれてきて、いや一度信じても漏れることがあるんだよみたいな神学が生まれてきたんですよ。でもこれはねこことも一個の本当に短いところだけなので不明瞭な聖書のところ、不確かな聖書のところは明確なところから本当に読むというのが基本なので、この倍、いやもっと多い量が私は決してあなたは離れないとか、ね、私に来るものは決して私は捨てないとか、イエス様は直々にヨハネの十章等で言っておられますので、ね、一度救われたものは決して神様は離されないんです。絶対に。ね、ここ私は安心していきたいんですね。ここだけ取って言ってしまう。でもここで、ね、大事なことを言ってるのはこれはあくまでも警告ですよね。ユダヤ教に対するユダヤクリスチャンに対するユダヤ人の人がもしくは、まあ、廃墟ですね。本当にこの神様の方は絶対離されませんけども、私の方がもうその神様の手をほどいてもうほどきまくってもういらんっていう風にですねやる場合ですね、神様はあくまで主体的に私たちのことを見られるので、そういう人はやっぱりあらかじめ故意に悪いことをしてしまおうという思いというのは聖霊の働きではないので、もともと救われてなかったという風に私は見ますね。疑似改心という言葉がありますけどね。だから本当に聖霊様がおられたら御霊の実を結んでいく方向に行くはずです。そうですよね。だから元々はやっぱり聖霊様を受けてなかったということは言うでしょう。だから途中で救いから漏れるということはないということですね。でもここでね言ってること最後見ましょうか。ここにこうあるんです。では6章4節ちょっと今日の箇所からずれてますけども、4章ですねと5節読みましょうか。皆さんでいいでしょうか。あ、 6章の4と5ですね。3、はい。一度光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるものとなって神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で、アメンです。そうですね、はい。ここに書いてあること4つありました。つまりですね、ここでこのパウロが言ってることは、一度光に照らされ、ね、天からの賜物を味わったでしょあなたは、ね、そして聖霊に預かるものとなった、で神の素晴らしい御言葉を味わい、後にやがってくる世の力を味わうという4つですね、このイエス様と出会うならば経験するんだということを言ってるわけですよ。このことをね初代のクリスチャンは経験していたということですね。素晴らしいではないでしょうか。パウロは第3の天に昇った経験がありますよね。初代教会の人たちは聖霊に満たされていろんな御霊の賜物を与えられました。彼らは力で満たされて悪霊を追い出したりさまざま奇跡も行ったんですよ。そして本当に喜び賛美をしていたんですね。素晴らしいことを味わったんです。そういうことを味わった人が堕落する可能性なんてあるんですかというふうに言ったんですよ、ね、皆さん私に当てはめましょう。どうですか皆さん、この4つ味わっておられますか。皆さんはこの4つ味わっている教会でしょうか。これよく言われるんですけどもですね、ある教会は哲学に向いているというふうに言われます。で福音派はですね、神の素晴らしい御言葉を味わう、聖に預かるというところは行くかもしれない、うん、この2つはあるでしょうと。でも天の賜物を知るとかやがて来る世の力を味わうところまで行く人が少ないんではないかというふうに言われるんですよ。どうですか皆さん、自分を見て天からの賜物味わってますか。
アメン。
どうですか。 頭でっかちになってませんか。つまり理解してます、納得っていう言葉があまりにも多いと、つまり知識なんですよ。御言葉いくら読んでも知識なんです。知識を蓄えて満足するんですよ。違います。知識はですね、あなたにですね、本当に神様はこういう方だということを教えますが、体系へと向かわせないんです。それを向かわせるのは聖霊です。
アメン。
だから聖霊が始めたからです、教会は。聖霊に向かうってことは天下の食べ物を味わうってことですよ。
アメン、
ね、私は聖霊に預かるものとはなりましたよね。でも天下の食べ物を味わっていますか。もう一つは来たるべき世の力を味わっていますでしょうか。この二つがね、福音屋には足りないんではないかとよく言われます。ならば神秘主義だとかですね、カリスマだとかですね、求めないからですよ。だからこれですね、カリスマとか神秘ではなくて聖書に書いてあることです、ね、なぜそんな分類するんですか。私たちはね、私たちはですね、この初代教会と何ら変わらない同じ共同体なんですよ。なぜ私たちの方で区別するんでしょうか、ね、なぜですね、本当にあの心からね、もちろんです、賛美の形は決まっていません。でも本当に自由に聖霊によって触れられた人が賛美するんですよ。ある人はですね、踊るでしょう、ある人は手を挙げるでしょう、ある人は問いまくるでしょう、ね、そのことをですね、私たちは、ね、そうしなければいけないわけじゃなくて、解放されたらそうなっていく、そういう人をですね、本当に共に共有し合って聖霊様による共同体をますます求めていきたいんですね。私どうでしょうか。あの今ですね、本当に日本の教会はどんどん減ってきています、ね、でも減ってきている教会は残念なんですけども、福音派らしいですなぜですか。じゃ増えてる教会あるんですよ、どこですか。そうです、ペンテコステなんです。何が違うんですか。区別しなくていいからですよ、ね、つまりその何たら関係ないです。聖霊の賜物を味わっているかですよ。私はですね、本当に今日ですね、受け取っていきたい天下の賜物を味わい、後の素晴らしい力を味わう教会となっていきたいんですよ。つまりこの4つをバランスよく私は受け取っていきたいんですね。皆さんどうですか。もう一度読みましょう。ここにですね、天下の賜物を味わい、聖霊の預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わう教会になりたいんです。私は神の素晴らしい御言葉と聖霊に預かるものとなっていたでしょう。でもその最初と最後、このところをですね、私はもう一度受け取り直して、そういう意味でのバランスを取れた私共同体となっていきたい。そしてこの素晴らしい恵みを扱ったらね、その神様が離れたりとかもう全く思うことなんかありえないですし、そしてですね、このことを伝えざるを得ないんですよ。伝えたくて仕方がなくなるでしょ。口シャンクせよでもね、できないんですよ、ね、そうなるんです。私はそのために救われ召され、この時代に置かれていることを思いましょう。そしてですね、私はいつまでも子供のままがいい、幼子のままがいい、ミルクだけ飲んでたいというふうにはならずに、こんな愚かなものを愛しかさったならば、ああいうままではいれなくなる。つまりいつまでも自分のための神ではなくて、神様のための自分となっていくんです。これが主が願う成熟です。成功ではないと言いました。成熟というのは、例えばイエス様の似姿になっていくんです、ね、それを目指しましょう。英語ではサクセスフルからフルースフルです。御霊の実を結ぶものとなっていくんです。成功ではありません。成熟、サクセスフルじゃなくてフルースフルとなっていく、これがキリスト者の生き方です。私たちは神様に近づけば近づくほど謙遜にならされます。神様が偉大すぎからです。私は本当にそれのものとなっていく。だからもう一度ですね、私たちは成熟を目指す。何でもですね、物事にはですね、初級コース、中級コース、上級コースがありますよね。私は成熟コースですよ。そこに行くんですみんな。でその一つの指針は、最後喜んで訓練を受けるということです。神様どうぞね、本当にあなたから私はレッスンいただきます。成熟を目指す人はですね、昼夜忠告を受けてもムカッと来ないですね。私のことを本当に愛しているからなんですね、感謝しますと受け止めることができますよね。そして二つ目はですね、罪を悔い改め罪を捨てる人です。成熟コースを進む人はですね、いつまでも癒しを受けたいと被害者意識にとどまることなく、あなたにも罪がある、罪を悔い改め神の清さに預かるんですね。私たちの一番の敵は他の人とかではなくて古い自分ですね。 古い自分をですね本当に大きく大きく見せるサタンですよ、ね、そうではない、ね、自己中心の古い人をいつも十字架につけてキリストの品質を身につけていくんですよ。だからわがままであり続ける自己中心性がある、あるがままっていうのはそれは違うんですよね。それは神に本当にいつも悔い改めていくんです。そして受けるより与える人です、ね、赤ちゃんはいつも受けようとしますよね。だからうわーって泣きますよね。でみんなやってくれますよね。気に入らないとすぐ泣くんです。でも泣けばいいと思うんですよ。泣くなるんですよ。大人になってうわーって泣いたらみんなどうします？離れていくんじゃないですかみんな、ねね、だからそうです。赤ちゃんはやっぱ可愛さというのがあるんでしょうね。小さくてね愛らしいから。でもね本当に受けるを与える人、自分のことよりも他の人の必要を考えていく喜び、もらう喜びだけじゃなくて与える喜びに変えられていくんですよ。で成熟を抑える人は、そして最後は試練に耐えていく忍耐深いんですよ。今すぐっていうふうに子供は思います。待てないんです。とても気まぐれ、うまくいけないとすぐ諦める。しかし成熟を目指す人は神の約束を握りしめて三歩前進二歩後退してもめげないんです。だからば希望があるからですよ。イエス様と共にそのに、ね、そのことを本当に通るからです。必ず希望がある。これを忍耐と言います、ね、忍耐がないのが我慢なんです。あ、すみません、希望がないのが我慢です。忍耐というのは希望があるんですよ。イエス様が必ずしかさるという希望があるのが忍耐ですね。そのことも覚え、私はね本当に大人になっていけば食べられなかった苦いもの、辛いもの、また硬いものを食べれるようになりますよね。例えば私も覚えてます。あ、子供の時はですね、あの本当に、コーヒー、ね、なんでこんな苦いもの、ね、でも大人だったら飲めるようになります、ね、また、なんでこんな硬いアワビね、アワビね、大人から食べられますよね。高級のアワビですね、コリコリして。またわさび、なんでこんなわさびね、子供もねうーんとなって、でもあれがあるからいろんなものが美味しいね。同じですよ、大人になればね、そういうものが美味しいと思う。だからですね、ぜひ固い御言葉をお皿の脇に寄せないでね、それをしっかりと食べていただいて身につけていきましょう。そして神様の御心をですね、どうぞ私ね使ってくださいと、神様に豊かに使っていくものとなっていきたいと思います。塗りましょう。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。神様、本当にこんな愚かで罪深くて自己中心な私たちを捨て置かず愛しかさって本当にありがとうございます。あなたは無条件のその愛は決して変わらず決して捨てられないということを今日もう一度この初歩の教えを確認させてくださったことを感謝いたします。どうかそれを後にしてこの本当に素晴らしい4つの恵み、天下の賜物、聖に預かるもの、神の素晴らしい御言葉、来たるべき世の力を味わう、この本当に4つを豊かに味わう私共同体と聖書させてくださいますように、心合わせイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美を